時刻は1時になりました。シンガーソングライターともこのポップポップポップのお時間です。改めましてこんにちは、シンガーソングライターのともこです。今回で第6回目の放送になります。というわけで6月に入りましたが、皆様お元気でしょうか。梅雨に入ってしまって毎日ジメジメですね。私はよく髪の毛を巻くんですけど、ステージとか普段からなんですけど、もうジメジメでやられますね。この秘策を誰かに教えていただきたいぐらいなんですが、近況で言いますと、先日6月12日に私の4回目のワンマンライブシングアウトが、渋谷のエクマにて開催されまして、無事にね終了いたしました。今日はですね、その時のお話、裏話も含め、そして今日もねトークテーマ皆様から募集しておりますので、たくさん楽しいポップな30分間をお送りできればなと思っております。よかったら30分間どうぞお付き合いください。というわけで、じゃあここで1曲聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。ともこで手のひら。
ママの夢を聞かせて。そうね、明日も君に触れることかな。本当は10年後の君を見つめていたいけれど、宝物が遠ざかる音を感じるようで、この両手でずっと愛を抱きしめられるような私であろう。特別じゃない、でも綺麗な今あるこの全てが愛しすぎて、限りを知って立ち止まる私にもあなたにも明日よ届け。
というわけで私のオリジナル曲手のひら聴いていただきました。というわけでですね、今回は先日6月12日に渋谷のエッグマンで行われましたワンマンライブシングアウトの話をしていければなと思います。今回でね4回目のワンマンだったんですけれども、相変わらずのわたわたバタバタっぷりでしたね。で、今回シングアウトっていうタイトルだったんですけれども、前回のワンマンの時にはですね、コロナ禍ということもあって、換気タイムを作るために結構おしゃべりの時間とか、こう楽しい時間を設けてたんですよね。そうなので少しだけ曲数を少なくしていたんですけど、今回はもうとにかく歌うぞということで、シングアウトというタイトルをつけさせていただきました。なのでね、前回よりも少し曲数も多めに設定しまして、そして今回のワンマンではですね、新曲を2曲ほど披露させていただきました。ポートレート、それから桜というね曲をね披露させていただきました。この6月になんで桜なんぞやっていう話とかもあったんですけども、そう、そんなね制作秘話とかも MC でちょっとお話しさせてもらったりとかして、で今回はですね、すごく感動的だったのが、私のマイベストフレンズという楽曲がありまして、まあこのコロナ禍もあり、こんなご時世ということで、やっぱりこの人と人とのつながりを大事にするステージにしたいなということで、このマイベストフレンズの楽曲の歌詞をね、みんなに割り振って、それぞれにこう紙とかホワイトボード、黒板、何でもいいんですけど書いてもらって、お写真だったり動画を撮ってもらって、それをつなげて一曲の動画にするっていう企画をやりまして、 それをね、本 編の最後かアンコールの最後に流させてもらって、で今 YouTube の方でも公開してるんですけども、本当にみんな一人一人とのつながりを感じられる一つの大きな作品ができたなと思って本当に嬉しかったです。ご参加くださった皆様ありがとうございましたね。なんかみんなで何かを作るとか、なんかもちろんこっちが発信側なので、なんかこうもう全部発信でも良かったんですけど、でもこうみんなとのつながりをみんなで感じたくてっていうことでね、こんな企画も用意しました。でも本当にみんなからなんか参加できて良かったですとか、あの動画すごい良かったですっていう声をいただいて本当にやって良かったなって思いました。でワンマンといえば、まあ毎回私忘れ物をしたりとかね、あとハプニングはまあつきものなんですけれども、前回12月のワンマンはですね、ステージの衣装用の靴を忘れて、靴下で歌ってたんですよ。そうで本当に途中でスタッフをやってくれてたお友達が靴を買ってきてくれて本編の割と最後の方から靴を履いて歌うみたいなハプニングがあったんですけども、まあ、今回はですね、せっかくその会場渋谷エッグマンではタオル回しがね6月から OK になったわけですよ。今までコロナの関係で NG だったのに、なのにタオルを楽屋に忘れてくるでしょ。それからともさんのワンマンでは恒例になってるガチャガチャがあるんですけども、ガチャガチャの中の景品を6割ぐらい持ってき忘れましたね。そうなので、またそれ当たった人は後日のライブでお渡しするか郵送しますっていう形を取らせてもらったんですけど、まあ誰も嫌な顔しないで、ははって、もうそれが通常運転だよねともちゃんみたいな感じで本当温かく迎えてくださって本当助けられたんですけども、今回もねそういう忘れ物を結構やらかしましたね実は。で実はで言うとですね、もう一個ハプニングがあって、これ私じゃないんですけど、バンドメンバー、そうワンマンとかバンド編成でやるときってサポートメンバーをつけてるんですけども、バンドメンバーの譜面ってもう最近はあんまり紙じゃないんですよ。紙で譜面を見ることってまあいますけど、いらっしゃいますけど、あんまりなくって、みんなiPad とかにもう楽譜を入れちゃうんですよね。そうでね、でもそれってなんか紙みたいに飛んでいかないし安全だなって思うじゃないですか。でもね、そううちのベースがですねなんか昨日聞いたんですけど、私も本番中全然気づかなかったんですけど、次の曲に行くのにこう譜面を次のページとか次の曲ってこうやるじゃないですか、その時に2曲分飛ばしてしまったらしくて、そうだから次の曲に行ってしまったらしいんですよ。でたまたまその飛ばしちゃった曲とそのたどり着いた楽曲のテンポが BPM ね、テンポが1しか違わなかったらしいんです。だからドラムのカウント、その曲に入る時のカッカッカッカッカッカとかあるんですけど、なんかそれを聞いても判断ができないと。で一か八かで、まあ、いないよりはいた方がいいだろうということでちょっと弾いてみたらしいんですけど、そしたらまあ違う曲だったと。でもお前絶対気づかなかったやろって言われて、あ、全然歌のことしか考えてなくて気づかなかったなと思って。そうなのよ、歌だけじゃなくて実は楽器人にもおのおのねちょこちょこハプニングはあったらしいです。そうでもね、結構やっぱりみんなステージには慣れているので、まあ、ハプニングもつきものだということでね、みんなめちゃめちゃナチュラルにこなしてましたが、私もその話を昨日聞いて、そうだったのって言ってなんかすごいギラギラと笑ってしまったんですが、無事にね1時間半のステージを終えることができました。でね、お客さんからペンライトのサプライズがありまして、今回ですね新グッズでペンライト と、マフラータオル、2種類用意 してたんですけども、そのペンライトだけじゃなくてこうパキって折るタイプのペンライトでこう強く光るペンライトがあるらしいんですよ。でそれをなんかみんなに内緒でこうお客さん全員に配ってくれてたらしくて、 でそれをねアンコールの時にみんなが一斉に光らせてくれて、会場がもうすごく綺麗なピンク色になってました。本当感動しました。バンドメンバーもそうだし、私ちょっと聞いてはいたんですけど、その作戦をね、 それでもね、あ、綺麗だなと思って、このご時世で声が出せないけれど一生懸命ペンライトを振ってくれて、本当にみんなが一つになった会場だったなと思いました。半年に一度ねこうやってワンマンやらせていただいてますが、毎回回をね重ねるごとにみんなとの絆を感じることができるワンマンだなと思って、私も本当にみんなにすごく励まされました。ありがとうございました。まだね来たことない方、そして今回は配信だったよっていう方もまたぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。でもね、そうワンマン終わった後はみんなちょっと休めばとか言ってくれるんですけど、みんな優しいので。でもね、なんか休むとかさ止まるとなかなかそっからスイッチオンにできないので、ちょっとこのままね突っ走りたいなとともさんは思っておりますが、まあ次回のねワンマンもまだねちゃんと告知はしてないんですが、ぜひぜひ楽しみにしていていただけたら嬉しいです。で今回ね飛行機乗ってきてくれた方とかもいらっしゃいました。本当に本当にありがとうございました。そしてこのラジオでしかまだともさん知らないよっていう方もね、この今後ろで流れてる楽曲とかもぜひぜひ生で聴いていただけたら嬉しいなと思います。というわけで今回ですね、ライブで初披露させていただいた新曲をここで聴いていただきたいなと思います。というわけで聞いてください、ともこでポートレート。新曲ポートレートを聞いていただきました。ありがとうございます。これは私の親友をね思って書きました。まだ音源化はちゃんとしてないんですけれども、 YouTube の方にねポートレート出てますので、よかったらぜひぜひチェックしてみてください。というわけで今月のトークテーマいきましょうか。今月のトークテーマはおうち時間の過ごし方ということで、6月に入って、まあ梅雨雨が多くなってきたということで、おうち時間も増えてきたかなと思います。そこでね、私にぜひぜひ皆様のおうち時間の過ごし方を教えてください。というわけでお便りをたくさん募集しておりましたが、今回は先に私の方から紹介しようかなと思います。おうち時間の過ごし方、ちょっとこれなんかネクラなんじゃないかと言われそうで若干の不安はあるんですけれども、あのトランプタワーってわかりますか？あのトランプを1枚ずつこう、あ、今ね、なんかめっちゃジェスチャーしてたけど意味ないですね、ラジオは。あの1枚ずつこうさ、あの三角形みたいにしてこう重ねてってタワーを作るやつがあるんですけど、私それをね一人でやるのがすっごい好きで、多分なんかそれぐらい無になるものがやりたいんです私は。なので私はおうち時間何してますかって言われたら、あの一人でひたすらにトランプタワーをするか、ジェンガでドミノをするかの二択ですね。あの料理したりとかさ、 DVD 見たりとかそういうのももちろんやるんですけど、それをねこのトークテーマで話すのもつまんないかなと思って、 なので私はトランプタワーでございます。というわけで今回結構お便りいただいてるのでちょっと紹介していきたいなと思います。ペンネーム福岡のトモファミリーさん、トモさんこんにちは。
こんにちは。
先日はワンマンライブお疲れ様でした。とても楽しく、またトモさんやトモファミリーの温かさに胸いっぱいになった一日でした。ありがとうございます。さて今月のテーマおうち時間の過ごし方ですが、 YouTube で釣り動画や某アイドルグループの番組を流しながら料理やら掃除やら庭の手入れやらをやっています。カミカミですね私。何をやるかはその時の気分次第なのですが、基本何かをやっていたい性分なので、その時にやりたいなと思ったことをやってます。意外とお家でできることってたくさんありますよね。というわけで私が読めなさそうな感じにちゃんと読み仮名まで振ってくれてます。ありがとうございます。いいね。でこの人もともとそう釣り好きの方なんですけど、お家では料理や結構家庭的ですね。お家のことやってますね。あーいいな。料理、男の人が作る料理って素敵ですね。なんかね他にも料理作る人結構いたんだよね。確かにお家でできることって意外とあるんだよね。みんなさ時間があると外に出がちだけど、そうなんだよね。あそういたいたいた。ですねペンネーム鎌田の兄さん、トモさんこんにちは。今回のメールのテーマおうち時間の過ごし方ですが、イベントやライブで買ったグッズの整理整頓をしています。自分の性格上まめに整理とかしないので、時間がある今のうちに缶バッジなどの分別などをしたりしています。すごいなお昼ご飯とか自炊にも挑戦しております。素晴らしい。今はパスタを中心にやっております。トモさんの料理のレシピとか教えてもらえるとありがたいです。すごい。あまあこの方もね結構いろんなアーティストさんのライブとか行ってるのでグッズがすごいんでしょうね。なんかすごく想像つきますがグッズ整理しなきゃいけないほどのグッズってすごいですよね、そもそもバッチなどの分別、なるほどね、素晴らしい。そしてパスタを中心にやっておりますってことなんですけど、私このファンの方からですね以前納豆パスタのレシピを教えてもらいましたね。めっちゃ美味しかったです。納豆とめんつゆとかオリーブオイル入れたかなみたいな、なんかだしとか入れて、そう初めて食べましたが美味しかったです。なんかそういう発見ができるのもお家でご飯を作るからですよね。トモさんの料理のレシピ、あの前にもちらっと言ったかもしれないんですけど、トモさん本当にいかに手を抜くかに全力を注いでいるので、あのお家では結構ホットクックに頼ったりとかしてるんですけど、でも最近はねあのタルタルソースから作って照り焼きチキン作ったりとかしてましたね。美味しかった。昨日とか焼肉やりましたし、お家で焼くだけそう意外と楽しいんよな、そういうのもね。でもう一つ紹介しましょうかね。トモさんこんにちは。謎の国の主のしもべつミッキーです。ありがとう。いつも楽しく聞かせていただいています。アーカイブ楽しみにさせていただきます。この前初回からフルで見ました。ありがとう。今回のテーマは梅雨の時期のお家での過ごし方ですが、何もやる気が起きないためと、梅雨の時期は体調崩しやすいため、たまりに溜めといた録画を見たり、ビデオを借りてきてみたり、音楽をかけながら猫さんと遊んだり寝転がったりしてのんびり過ごしています。トモさんこの時期食べたいものとかありますか？体調には気をつけてトモさんのペースで頑張ってください。というわけですが、この時期体調崩す人多いですよね。私も割となんかうーんっていう日々が多かったりするんですけども、でもビデオ借りてきてっていうのは私もわかります。最近なので私よくツタヤに行くんですよ。そうツタヤに行ってですね、この前見たのはね配信でも言ったんですけど、キューティーブロンドっていう洋画の映画なんですけど、すごいポジティブガールの話。そうこういう時期だからこそジメッとしたお話よりもなんか結構爽快な物語が見たいなと思って、ポジティブガールの作品を私は選ぶようにしてるんですけど、そうすごい楽しかったです。いい時間でした。なんか DVD 見ながらなんか作業したりとかして、そうなんで。トモさんこの時期食べたいものありますか？この時期は元気を出したいので焼肉か、少し早いけど冷やし中華を先取りすることです夏感を感じるっていうね。そうそういうの大事だよね。さあもうちょっと紹介しようかな。ラジオネームトモコちゃんなゆうすけさん、ありがとうございます。トモさんおはちょもおはちょも。おうち時間の過ごし方は映画鑑賞したり YouTube 見たり、体力に余裕があったらたまにお菓子作る、あとは面白そうな撮影場所を調べたりしている、ということで、そうそうこの方はお写真撮る方でね、そうそうそう撮影場所調べたりする、楽しそう。結構さこんなところにそんな場所あるのっていうのを知ってたりするんですよ。そういや面白いよね絶対そういうの。しかも お菓子作るってすごいね。しかも男子、これすごい。ともさんがですね、本当に余裕があったらやるお菓子作りっていうのがあって、あのレアチーズケーキやります。クッキーをさ、もうガタガタガタガタってこう砕いたりとかして、もうそこでストレス発散したりとかするんですけど、やっぱ時間がある時にしかやらないことをおうち時間でやるっていいですよね。いや、いいね。みんな結構楽しんでますね。ちょっと待ってね、まだあった気がする。あー、行こう。よし、じゃあもう一つ行こうかな。ラジオネームかなちゃん、ともさん、こんにちは。6月12日本当に素敵な時間をありがとうございました。とんでもない。私のおうち時間の過ごし方は、推しとともさんの歌を流すこと、ともさんのツイキャスやショールームに行くことです。私にとってあの場所が一番安心するし、辛い時に支えてもらっています。ともさん、いつも素敵な場所を提供してくださってありがとうございます。またともさんに会える日を楽しみに頑張ります、ということでありがとうございます。高校生の可愛い可愛い女の子からお便りいただきました。このさ、ツイキャスとかショールーム配信でおうち時間の楽しみ方よね。なんかあっという間に時間過ぎるし、お家にいるのに誰かといるみたいな気持ちになれるってすごく大事だなと思って。お家にいると結局みんなこう自分一人でやれることを結構探しがちですけど、こう配信だったら誰かとつながれるわけですよ、お家にいるのに。雨降ってるのに、雨関係ないかそう、でもやっぱそういう時間すごい大事だなと思って、私もみんなに会いたいなって思った時に配信をつなぐ時とか結構あるんですよね。で、顔が出てるのって自分だけだけど、みんなのコメントとかを読んで、え、なんか、あ、誰かと会った気になってるってよく思ってます。そうなんだから、本当私もいつもみんなに感謝してます。ありがとう、こちらこそです。そしてみんなね、12日ありがとうございましたっておっしゃってくださってて、こちらこそです。ありがとうございます。そしてもう、あの、これは読もうかどうかも迷ったんですけれども、お家にこもってるとやることないからお酒飲んでるだけなんですっていう方もいましたね。いや、あるよね。あるある、そういうの。でもさ、お家時間が増えたからこそ、お酒の飲み方とかお酒の楽しみ方ってちょっと増えた気がしてて、私もなんか今ちょっと狙ってるものが一つあるんですけど、お酒そんなに飲まないんですけど、飲む時に欲しいなって思ったのが、あの焼き鳥焼くやつ知ってますか？最近出てるなんかちっちゃい網のやつ、焼き鳥焼く機械みたいな、お家で焼き鳥できるやつがね、売ってるんですよ。この前ドンキでもチラッと見たんですけど、なんかそういうのやりたいなと思って、ちょっとまだまだね、もうおうち時間楽しく過ごしたいので、私はちょっと今度余裕があれば焼き鳥のその機会を買おうかなと狙っているところでございます。というわけで皆様、本当にたくさんのお便りありがとうございました。みんなのね、おうち時間の過ごし方、まだまだぜひぜひいつでも教えてください。というわけで、みんなからの、お便り紹介したところで、またともさんの楽曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聞いてください。ともこで始まりの歌。
どうして強がっちゃうんだろう、君の前では平気よなんて、そっと差し出してくれたその手をずっと掴めないまま
けで始まりの歌聞いていただきました。第6回のポップポップポップ楽しんでいただけたでしょうか。少しは慣れてきましたかね、私もというわけでまだまだ慣れないです。毎回緊張しておりますが、ここで次のライブのお知らせしたいと思います。ワンマン終わりましたが、まだまだライブ頑張っていきますよ。6月の24日が次のライブになります。6月24日金曜日、来週ですね、双子玉川の東京音実劇場にて、私が毎月出させていただいているゆうやんたまちゃんのどんとやってみようがあります。ぜひぜひこのライブに関してはね、カバー曲も聴けるので、ぜひぜひ遊びに来てください。チケットが今夜夜9時からゲットできるようになります。配信もあるので皆様ぜひよろしくお願いいたします。そしてその次が7月10日川崎の銀座街にてフリーライブがあります。これも時間が結構決まるのがねギリギリになってしまうんですけれども、ツイッターともこアンダーバー121212ですねのアカウントですぐに案内出しますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。さあ4回目のワンマンも終わり、少しは成長してきましたかね私も。ということで次回の放送が7月21日木曜日のお昼1時になります。そして来月のトークテーマ、もう7月しかも半ばということで、皆様の夏の思い出聞かせてください。昔の学生時代の話でも最近のお話でも恋の話でもなんか悲しいお話でも何でもいいです。皆様の夏の思い出ぜひぜひ聞かせてください。楽しみにしております。夏の思い出か、私で言うとですね、3年ぐらい前に行った地元の夏祭りで金魚すくいやったんですけど、そこで取ってきた金魚がずっと元気ですっごいでかくなってて、ちょっともう水槽を掃除するのがすごく毎回怖いんですよ。そう、移動できない、お魚を移動できなくって、いやいや気合でやるんですけど、そうそう、でもねそのね金魚を見てるとその年の夏の思い出がいっぱいいっぱい蘇ってくるんです。まだコロナ禍になる前だったので、夏祭り行ったりとか花火大会行ったなっていうのをこうしみじみ思いながら毎回水槽をね掃除してるんですけど、そうみたいなね、まあそんな話もぜひぜひ聞かせてください。あとなんだろうな、夏の思い出、あ、私射的が得意です。夏祭りに行くと射的します。誰か射的勝負しましょう。というわけで皆様の夏の思い出ぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いいたします。まあ、こんな調子でまたお送りしてきましたが、この後もね午後も明るく楽しくいきましょう。そしてこのジメジメなね6月も明るく乗り切っていきましょう。よろしくお願いいたします。そしてライブでもね会えることを楽しみに待っております。というわけでここまでのお相手はシンガーソングライターのともこでした。また来月お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。